読売新聞。
4月9日の読売新聞音声ニュースです。戦闘機を運用する事実上の空母化に向けて1回目の大規模改修を終えた海上自衛隊の護衛艦、加賀が8日、広島県の呉基地で報道陣に公開されました。戦闘機が安全に離陸できるように飛行甲板を長方形に変えた点が特徴です。今後、最新鋭のステルス戦闘機 F-35B が発艦・着艦する海上の拠点となります。加賀は海上自衛隊最大級、全長248メートルの出雲型護衛艦の2番艦です。政府は2018年に定めた中期防衛力整備計画で、警戒監視や有事の際の防空体制を強化するため、出雲型の2隻について、事実上の空母とすることを明記しました。出雲型に搭載する F-35B は、ジェットエンジンの排気口を下に向けることで、短距離で発艦したり、垂直に着艦したりすることが可能です。一番艦の出雲はすでに1回目の改修を終えていますが、ジェットエンジンの排気熱に対する耐熱塗装を施すなどにとどまっていて、甲板を空母のような長方形に変えたのは、加賀が初めてとなります。加賀の改修は一昨年3月に始まり、先月29日に終了しました。防衛省幹部によりますと、艦首の形を台形から四角に変更することで、艦首方向から向かってくる気流の乱れを抑え、離陸時の安定性が増すということです。2026年度から2回目の改修を行い、艦内設備の変更を行います。出雲は今年度から2回目の改修に入る予定で、数年後には、出雲加賀による空母2隻の運用体制が確立する見通しです。次のニュースです。岸田総理大臣は8日夕方、日本時間の今朝、政府専用機でアメリカ・ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地に到着しました。日本の総理大臣がアメリカを公式訪問するのは2015年の安倍晋三元総理以来、9年ぶりとなります。岸田総理は、ホワイトハウスに近接する大統領賓客施設、ブレアハウスに宿泊し、9日は、戦没者らが埋葬されているアーリントン国立墓地での献花や、アメリカ IT 大手マイクロソフトのブラッド・スミス社長との面会を予定しています。10日には、ホワイトハウスでバイデン大統領と会談し、共同記者会見や公式晩餐会に臨み、11日には、アメリカ議会の上下両院の合同会議で演説するほか、バイデン大統領、フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領と初の日本、アメリカ、フィリピンの3カ国首脳会談を行います。その後、アメリカ南部ノースカロライナ州を経て、14日に帰国します。次のニュースです。新型コロナウイルスの感染拡大期に生活困窮者らの暮らしを支えるため合わせて1兆4431億円の貸付が行われた国の特例貸付制度で、去年の返済額は、予定された1047億円の 37% にとどまったことが、厚生労働省のまとめで分かりました。現状のまま推移すると、回収できない貸付金は将来的に数千億円に上る可能性があるということです。2020年3月から一昨年9月に実施された特例貸付は国費で賄われました。対象はコロナ禍による休業などで収入が減少した人で、都道府県社会福祉協議会から1世帯あたり合わせて200万円まで無利子で借りることができました。返済は去年1月から全国で始まり、12月末までにおよそ1047億円が返済期限を迎えました。返済されたのは 37% にあたるおよそ387億円で、未回収はおよそ659億に上ります。返済は2034年頃まで続く見込みです。厚生労働省によりますと、返済率が4割ほどで推移した場合、未回収は将来的に数千億円に上り、6000億円以上になる恐れもあります。次のニュースです。天皇皇后両陛下が今月12日、 能登半島地震で被災した石川県の穴水町と能登町を訪問されることが決まりました。9日午前の閣議で報告されました。両陛下が能登半島地震の被災地をお見舞いされるのは3月22日に続いて2回目です。宮内庁によりますと、両陛下は12日朝、東京・羽田を特別機で出発し、石川県輪島市の能登空港に到着後、自衛隊のヘリコプターで穴水町に移動されます。陸路で町中心部に向かい、商店や住宅のあった地域を訪れた後、避難所で被災者らに直接声をかけられます。土砂崩れの現場にも足を運ばれます。その後、再びヘリに乗って能登町に向かい、バスで避難所を訪ねられます。町内の津波に襲われた地域も視察されます。今回も被災した自治体の負担を考慮し、日帰りの日程となりました。悪天候の場合は翌日の13日に延期します。次のニュースです。月が太陽を覆う皆既日食が8日、メキシコからアメリカ、カナダにかけて観測されました。アメリカ本土で皆既日食が見られるのは7年ぶりで、今回は天候が良ければ約3200万人が観測できる好条件でした。NASA、アメリカ航空宇宙局によりますと、アメリカでは南部のテキサス州から北東部のメーン州までの十数州で皆既日食が観測可能で、ダラスやインディアナポリスなどの大都市も含まれています。部分日食を含めると、アメリカの人口の 99% が観測可能な範囲に住んでいることになります。アメリカのメディアは、観測のためにアメリカ国内を移動する人が最大400万人に上ると予測しています。観測イベントが開かれた各地は人手で賑わい、レストランやホテルの利用客が増えるなど経済に好影響となりました。一部の地域では交通渋滞も発生しました。日本では2035年、関東北部などで皆既日食が観測できるということです。次のニュースです。中国広東省の新興企業イーハンは7日、空飛ぶ車の生産許可を中国民用航空局から得たと発表しました。イーハンは、中国に限らず、空飛ぶ車で生産許可の取得まで進んだのは世界で初めてとしています。広東省内に建設した工場は年間600機の生産体制を整えています。生産許可を得た全長およそ6メートル、高さ1メートル93センチの空飛ぶ車は、二人乗りで自動制御で飛行します。最大速度は時速130キロで、航続距離は30キロです。中国ではおよそ5000万円、国外ではおよそ6200万円で販売されます。国内外からすでにおよそ1000機の予約を受けたということです。離着陸場の整備や飛行のための法整備が必要で、当面は観光や災害などでの活用が見込まれています。イーハンの会長は7日の式典で、量産化に入る重要な節目を迎えた。生産を拡大し、増加する市場の需要に応えたいと話しました。次のニュースです。ロシア軍が占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所が7日に無人機の攻撃を受けた問題で、ロシアのミハイル・ウリヤノフ在ウィーン国際機関代表部常駐代表は8日、IAEA 国際原子力機関の緊急理事会開催を要請したと SNS で明らかにしました。ロシアはウクライナ軍の攻撃と主張していますが、ウクライナは関与を否定しています。IAEA の発表では、原発に常駐する IAEA の専門家が3カ所で無人機の残骸を確認しました。6機の原子炉のうち1機は屋根が焦げていて監視通信機器が標的となった模様です。屋上視察の際、接近してきた無人機とロシア軍が交戦した後、原子炉建屋付近で爆発が起きたということです。原子炉に深刻な損傷は出ませんでしたが、IAEA のラファエル・グロッシ事務局長は、こんなことはあってはならないと強く非難しました。次のニュースです。アメリカ、イギリス、 オーストラリアの国防省は8日、共同声明を発表し、3カ国による安全保障の枠組み、オーカスの先端防衛技術分野をめぐり、日本との協力を検討すると表明しました。10日にワシントンで開かれる日米首脳会談で議題となる見通しです。3カ国が公式に日本の参加の可能性を表明するのはこれが初めてです。声明では、自律型兵器や海中能力、人工知能、サイバー、電子戦などオーカスの第二の柱と呼ばれる技術協力分野で、同志国のパートナーを参加させることが取り組みの強化につながると確信するとしました。今年中にパートナーの候補国と協議することも明らかにしています。以上、本日のニュースをお届けしました。